ドロイド会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。このドロイド会議 FM では、ドロイド会議スタッフによる Android に関わるフリートークだったりをお届けしています。今回は、ゆるふわジェットパックコンポーズと題しまして、最近のジェットパックコンポーズに関する話題だったりを、スタッフと話してきました。それでは、楽しんでお聞きください。はい、というわけで、まあ、昨今、まあ、いろいろとアップデートがあったりとか、まあ、ステーブルが出てるとかで、まあ、そろそろ、皆さんも触らなければちょっとやばいんじゃないかって人もいるだろうし、もう触ってるぜっていると人もいると思うんですが、今回のネタはゆるふわジェットパックコンポーズということで、僕は、まあ、ジェットパックコンポーズ触りたての、まあ、ニュービーもいいところみたいな感じなんですけども、今回はお話し相手にともやさんを、お呼びしました。なのでともやさん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、まあ、ツイッターとかではともや ZX00 というですね、ハンドルネームで生きています。今株式会社 U-NEXT という会社で、まあ、Android エンジニアをやらせていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、まあ、いつも通り、司会やってるドクピーです。最近 PS5 変えたんですが、これ10時間も起動しないので、ただそこに居座ってるだけの存在になってるので、そろそろプレイしてあげたいなって思ってます。まあ、そういう話はさておきとして、本題に入っていくんですけど、まあ、最近のちょっと、まあ、実際ジェットパックコンポーズなんか触ってみたりとか使ってみたりとかしてどうこうみたいな話ももちろんできればいいなって思うんですけど、最初はまあ最近のジェットパックコンポーズこんなことあったねみたいな話を、できたらなって、思います。まあ、なんだ、去年の12月ぐらいからの動きをちょこちょこ追ってたんですけど、まあ、ジェットパックグランスでしたっけ、なんかウィジェットが作れるだとかっていうやつがあって、なんか1月にふと見たら Wear OS のタイル API に対応したから Wear 用の何かも作れるぞみたいなことを言い出してて、おーなるほどっていう話があったんですけど、
そうですね、まあ何でもコンポーズで書けるようにしてくれようとしてくださってるみたいですね。
そうですね、まあ、全てはコンポーズに行くのかという話もあって、僕はちょっと触った感想だと、まあ、後々話すんですけど、なってほしいなと思ってるような、早く統一される世界が来るといいなと確かに思ってますね。
楽しみですね。
そうですね。で、まあ、統一という話題とはまあちょっと、まあ、近いような外れてるような話をすると、コンポーズマルチプラットフォーム 1.0 がまあ出てきたり、しました。まあ、要はコンポーズフォアデスクトップ、そしてコンポーズフォアウェブがステーブルになったっていう話なんですけど、なんか僕はこれでジェットパックコンポーズとコード共有できるんか、へーっていう話をしてたんですが、まあ、このネタを書いてるときに若干違うらしいという指摘をいただいたんですけど、これどういう話なんでしたっけ？
はい、まあ、ちょっと私も実際にコードを書いてないから、ツイッターとか公式サイト見た感じなんですけど、フォアデスクトップと Android の間ならある程度コード共有できそうな雰囲気ですね。ボタンとかあるし、なんかパッケージもなんか Android X だったかもしれない。
へえ、あ、そこまで Android X なんだ。
まあ、ちょっとサンプルしか見てないですけどね。
あ、ちょっと、まあ、これは多分後で僕が確認してるんだと思います。
はい、ただフォアウェブは実際に触った人からもちょっと聞いた話だったんですけど、コンポーズの基本 DSL で HTML を書いてるみたいな雰囲気で、書き方はコンポーズっぽいんだけど、コード共有はちょっと難しそうな感じします。例えば DIV とか書くんですよね。
ああ、DIV ですかね。
はい。とか、あとそもそも、オンクリックってモディファイヤーで設定すると思うんですけど、
そうですね。
ちょっと、モディファイヤーがそもそもあるんかいな、みたいな。
ああ、なるほど。そこまで違うんだったら確かに、なんか、そうか。まあ、基本というか DSL として同じものが使ってるからっていう言い方をすることなのか。
そう、まあ、ちょっと将来どうなるか分かんないですけど、今はウェブとデスクトップの共有は難しそうな感じを受けますね。
なるほど、ありがとうございます。この辺僕は全く追わずに、この出たからコード共有できるようになったんじゃねって書いてたのですげえ助かります。あとなんだろう、まあ、あとその新しく始めるっていう、まあ、僕はこの収録をするためにジェットパックコンポーズを始めたっていう、まあ、すぐめちゃくちゃな動機なんですけど、まあ、1.0 が出て、まあ、夏、まあ、秋ぐらいに出て、まあ、そろそろ半年経つか経たないかって感じなんですけど、まあ、ドロイド会議のアプリがジェットパックコンポーズで書かれてるっていうのもあるんですけど、なんていうかな、コードラボだったりとか、まあ、そろそろ後発が参考にできる情報だったり資料だったりドキュメントが出てきてきて嬉しいなっていう感じがありますね。
そうですね、はい。まあ、特に最近ガイドトゥアップアーキテクチャーリニューアルされて、 まあ、コンポーズなんだっけ、そう、ソースコードの例が従来のビューとコンポーズの2種類出てきてるんですよね。でコンポーズの場合はこう書くといいんだなって具体的なコードが見えるんで、あのとっつきやすくなった気はしますね。
そう、僕はねあれまだビュー側しか読んでないんですよね。
あ、全部目を通しましょう。
いやちょっとあのやります。
はい、まあ、特にちょっとマジかと思ったのは、ビューレイヤーがコンポーズならビューモデルでエクスポーズするステートはあのステートフローでもライブデータでもないよ。ミュータブルステートのプライベートセット版をあのエクスポーズするのがいいよみたいな感じ。
はあ、
ステートフローすら、あ、古いんだみたいな。
いやー、いろいろ変わるな。ちょっと追いつくの大変っすね、そこで。ちょっと
そう、しかもねテストがねそうだとちょっと難しくて、あのちょっとその資料を作ってどっかで LT しようかなと思ってますね。
お、期待しております。
はい、
っていう感じだし、まあしかもこれも出てるし、まあそろそろ 1.1.0 が RC03 で、あ、そろそろステーブルで 1.1.0 来るんだなという、
うん、出てきそうですね。
まああのもしかしたらあのこれを僕があの編集してる間に出るかもしれないんですけど、まああのいやこっちにも早くそろそろ勉強していかないとなっていうところはなんかいろいろあるし、そしてロードマップとかも読んでると、まあさっき の, あ の, グランスの話をした時にウィジェットとかウェアオイスの目線向いたりとかなっていうのもあるんですが、あのマテリアル U とかもそうですよね。MDC の Android コンポーズテーマのアダプターがマテリアル3の対応を始めたとかもありますし、なんかそう、最初に智也さんが言った通り、すべてはジェットパックコンポーズで書けるようになってくれると嬉しいなって思ってるんですけど。
そうですね、それで言うとあの最近だっけ、ようやく Google から公式あの Google マップのビューをコンポーザブルでラップしたライブラリも出ましたね。
あ、
確かライブラリなのかな、まあ、コードなのかな、まあ、出てましたね、ようやく。
さっきなんか見た記憶だけある、ちょっと
そうで、なんかちょっと一部機能が足りなくて、あの早速プロリクを出した方とかツイッターでお見かけしましたね。
お、手が早い、すごい。
まあ、Google マップのコンポーズのやつみたいにすぐにフルコンポーズにならなくてもラップして提供してくれるんだなっていうのはちょっと安心感がありますね。
あ、そうですね、ありがとう、
うん、
でまあそのあれであのこんなあの古いといってはあれですが XML をずっと書いてきた僕もさすがにそろそろみんなに追いつかないとなっていうなってる次第なので、あのここでゆるふわにジェットパックコンポーズをあの話していって、ジェットパックコンポーズ怖くないよっていう気持ちをあの培っていければなっていうのを思っております。
はい、いや大丈夫です。あの最近アンドロイドの、あ、最近ツイッターのタイムライン見てても結構シニアな人がコンポーズの最初の方のつまずきとかをしてるのを見てて、あ、結構みんなようやく今から本腰入れ始めてるのかなって雰囲気なんで、まだまだ大丈夫だと思います。
そうです、
今から始めれば
チームの後輩とかがあの僕もそろそろジェットパックコンポーズを勉強しますとか言ってくれてるのを見て、お、負けてらんねえぞと思ってるんですが、なかなかね手が動かない仕事の方で忙しくてみたいな感じなんですけど、
あれ、それはあれです、あの木こりの木なんだっけ、斧の話ですよ。いや本当にあの慣れた方が、あ、僕もまだそのペーペーですけど、慣れた方がコンポーズの方が早いんで、みんながコンポーズやってて一部だけビュー、あ、トラディショナルビュー使ってる、多分その UI の作るスピードで負けちゃうと思いますね。
あー、なるほど。だけど慣れてないから速くなってないっていうのは正直あるのかな。だけどその学びながら教えてる感があるっていうか、
はい、まあ、それプラスあとマシンスペックはやっぱり必要ですね。
あー、なるほど、その話もしていきましょうか。
はい、
ということで、まあ、あのお互いジェットパックコンポードは使ってているないしは、コードを読んでいるないしは使ってみたみたいなステータスだと思うんですけど、あの、はい、まあ、あの前提だけ話してしまうと、僕はあの、まあ、あのコードラボのベーシックとあのマイグレートジェットパックコンポーズを、まあ、やったぐらいなんですけど、実はなので、はい、ペーペーもいいところなんですが。
一応あの私はコンポーズのパスウェイズ、あの Google が出してくれてる、まあ、コンポーズのこういう記事読んだ方がいいよとか、
あ
ー出てコードラビックスがあるよってなんかが リンクになってるのがあってですね、あれ全部やったのと、アンドロイドデブサミット の, あのコンポーズ関係のビデオ全部見たのと、新しいガイドマップアーキテクチャも一通り目は通してますが、仕事では少しだけ書いてるけど、どっちかというとレビューしてる方が多い気がしますね、コンポーズのコードを。
なるほど、
うん、
どうなんだろう、僕はちょっと初めてまあ、ここ1週間ぐらいで急激にコンポーズの内容を頭に詰め込み出しているので、ちょっと最初はなんだテーマとかがちゃんと XML じゃなくて、まあ、もちろん MDC テーマとか使ってテーマから引っ張り出してくるっていうのはもちろんあるんですけど、最初はテーマをコトリンコードで書いてみようみたいな感じでやって、すげえ最初からゾワッてしたのは正直あるんですけどああここで書くんだみたいな
確かにそうですよね。トラディショナルな書き方だとね、XML 書いて、コトリン書いてだったから、あ、いきなり全部コトリンコードでなんですね、みたいな。
そうなんか、ああ、ここに、ああ、書く、ああ、へえ、パッケージ切って、みたいなことやってたんですけど。って言ってて、まあ、その中でもやっぱ思ったのは、そのコンポーザブルが、ちゃんとそのコトリンのコードとして再利用できるのがすごく便利だなって思ってて。まあ、今関わってるプロダクトはちょうどデザインシステムとかを組み上げているところっていう節もあってちょうど思ったんですけど、まあなんだろう、まあ、デザインシステムがあるからそれに適用したカスタムビューを作ろうみたいなことをやってるチームがあるとして、まあ、そのビューを作ったからじゃあ XML にそれを書いてそこにスタイルとかをもう一回指定し直してっていうのをやってたことが、まあ、コンポータブル1個ドンって置いてそこから組めば、うん、共有モジュールみたいなところに置いておけばすげえスマートだなっていう感じがして、これ実際仕事で書くとこんな風に書くのかないいのかなって思ってたんですけど、なんか、まあ、おー、はい、楽だって思いながら僕は書いてましたね、それ見た時に。
やっぱなんかこう従来のビューだと、なんだろう、やりたいこと以外にいろいろ気をつけなきゃいけないことが、まあ、もちろんコンポーズもあるんですけどいろいろあって、コンポーズはやっぱ宣言的に書けるから何がしたいかが分かりやすいし、そのおかげで再利用する側もなんかやりやすいのかもしれないですね。
そうですね、なんか本当にもうやっぱなんか宣言型だからなのか、ちょっと僕はあまりちょっと他の UI 系触れてないのでちょっとあれなんですけど、うん、すごく直感的に書けて楽だなというのは感想としては確かにありましたね、うん、XML 見てプレビューと行ったり来たりして書けてるみたいなそしてデータバインディングで、あ、これデータバインディングできるんだっけとか言いながら書いてるみたいなことを考えてると、
バイニングか、そう、はい、
しかもこれ、しかもまあ、まあ、ちょっとまあトライさんの話も触れた部分あったんですけど、正直これ触れる場合僕はコンポーズで書いてるけどどうしてもAndroid のビューを使わなきゃいけないケースってある時にどうすればいいんだっていう、すごいなんだ杞憂みたいな不安を持ってたんですけど、結局その、はい、まあ、Android ビューっていうのをAndroid ビューをコンポーザブルの中に入れればビューがプログラマティックに生成されるじゃないですか。
はい。
なんか例えば、まあ、結構昨今、まあ、コンポーズまだちょっとなんだ、インプット系かな、なんかテキストの入力系で IME とちょっとうまく挙動が取れないケースがあるみたいな話をちょっと知り合いからボソって聞いたりしたので、
は
い、
どうしてるんだろう。タイムラインで見た気がしますね。
あ、多分同じ人の話をしてるかもしれないですね。
うん、おそらく。
まあ、スタッフの中の横幕さんという方なんですけど
、はい、あとそのGD の方もなんか似たようなことにおっしゃってた気がするんですよ、テキストの入力周りがちょっとまだ弱いって。
そう、そういうケースとかどうやって回避するんだろうって思ったんですけど、まあ、Android ビュー入れるとか、コンポーズ UI の UI ビューバインディングを使って XML 経由でビューをビューバインディングで掴むみたいなことをやってて、はあ、なるほどっていう、なんか考えられてるんだなって思いながら、
そうな、まあちょっとそうですね、基本コンポーズで書いてコンポーズだと厳しいところをビューで書くみたいにしていけるといいですね。そこになんか落とし穴がないかはちょっと不安なんですけど、
まあまあまあ確かにバックポートってわけじゃないですけど、ちょっとまあ回避策っぽくなっちゃってるので、さらにそこから落とし穴にはまってズルズルみたいなのはちょっとあるありそうだよなっていうか、まああとなんかここからさらに古い言葉遣いをするんですけど、まあ
はい、
昔は、まあ、XML 時代ってまあ結局アクティビティがビューそのものを扱っているみたいな状態だったじゃないですか。
はい。
なんかまあそれがコンポダブルの中に吹っ飛んでいったので、なんか僕のなんかすごい雑な気持ちをすると、なんかようやく MVC 的な言葉を使った時にアクティビティが C コントローラーになったなっていうまあ実際 MVC なんてもうちょっと Android の世界だともう使わなくなってきちゃってるので、これの話が直感的じゃないというのは分かってるんですけど、うん、
まあ、その今でファットアクティビティになり気味だったらもっとよりアクティビティ群が薄くなるよねって話ですよね。
そうですね、アクティビティが薄くなって、てかその、まあ、XML 自体が、まあ、データバインディングを使った時点でちょっと薄くなり、ちょっとだけ薄くなったのはあったんですけど、フラグメントとかアクティビティが。でもなんかそこがさらにコンポーザブルに持ってってくれるって話になると、だいぶそのビューの処理とかが、描画系の処理とかがちゃんとコンポーザブルに行くので、あーなんかコントローラーっぽいっていう。
あとあれですね、まあ全てコンポーズで書けばきっとアクティビティをコンフィグチェンジで再生成しなくて済むようにできるはずだから、コンフィグチェンジの扱いもきっと楽になるはず。
そう、ネタ帳にトモヤさん書いてくれた分で、そのコンフィグレーションチェンジの話もあるので後で触れようかなと、はいはい、思っております。
はい、
そうなんですよね。なんか僕は今のところなんか僕がそのなんだジェットパックコンポーズのまあコードラボを触って思ったこととか、なんか感じたこととか、こうなるといいんやろなみたいなことをダラダラ話してるんですけど、まあレビュー、トマトさっきレビューしてることが多いって言ってたんですけど、なんかジェットパックコンポーズになってよかったなみたいなことってあったりします？
はい、まあ慣れるとレビューする側もなんか見やすい気はしますね。やりたいことは書いてあるだけだから、
あ
レビューの負担が下がる気がします。慣れてきたらですけどね、まだ慣れてる途中ですけど。あとやっぱりその例えばリスト作るときって従来だとアダプター用意してリサイクラービュー用意してみたいなことしてたと思うんですけど、
やってました、やってました。
直感的に書けるんでコード量が減って、これまたレビューする量が減るんじゃないかなって気がしてますですね。
あ、
はい、書く方も楽だしレビューする方も楽になるんじゃないかな、慣れたら。はい、ただやっぱりそのみんなまだ慣れてないからちょいちょいミスをしがちではありますね。
そうですね、なんかまあ慣れてないからこそのやっぱりそのなんかこれはジェットパックコンポーズに限った話じゃないと思うんですが、まあ、ことに入れた時も同じ話があったと思うんですけど、その慣れてないからこそどういう規約を作るとか、その規約を問題点見つけてうまいことアップデートしていくとか、そういうそのチームの中での挙動というか動きというか、それをどう決めていくかっていうのは確かに大事ですよね。
はい、はい、まあ私の場合は一回こうとりあえず今出てるプラクティスをガッと全部適用するとこんな感じになるよって一回例を書いたんですよね。
ああなるほど。
はい、だそれを見てみん、まあ、全員じゃないけど一部の人はそれを見て参考にしてくれていて、あとは極力レビューで何でしょうね、Google のドキュメントで推奨されている方法から外れてたら、ここら辺直した方がいいよみたいな話をしてますね。ステートホイッスルとかですね、ちょっと忘れられているということがたまにある。とか、はい。あとは、やっぱりなんか、リメンバー周り、やっぱ難しいですよね。
確かに、僕もちょっと寄ってて、これリメンバーを使えばいいのか、あとはなんかその、ステートをずっと保持してくれるリメンバーセーバブル。でしたっけ、
はい、
入るじゃないですか、はい、あれの使い分け確かにピンとこなくて、
はい、まあ、そうですね、まあ、まず私の今の考え方なんですけど、あれは単コンポーザブルって単なるファンクションなんで、
はいはい、
関数の中で定義した変数ってその関数が終わったら死ぬじゃないですか、ジェネラが終わるじゃないですか、
それはそうですね。
だ忘れるのがまず普通だって頭にしておいて、ただ例外的にリメンバーとか使ってあげるとその関数が一度実行され終わっても生き残ってるんだなみたいな考え方にしてますね。
ああなるほどなるほど。
はい、まずでそうですね、さっきの使い分けって話だと、なんかリコンポーズを超えて生き残ってほしいのは基本まあリメンバーを使いましょうなんですけど、コンフィグチェンジとか起きても覚えててほしくて、かつちっちゃいデータの場合はリメンバーセーバブルを使って良いかなという感じですね。
はいはいはいはい、
はい、ただあれも結局バンドリに詰めてるだけなんで、なんていうか合計 1MB ぐらいの上限があるんでしたかね。
ああそうですね、バンドルだと確かそれぐらいの上限ついてきますね。
はい、だからそのアンドロイドデブサミットで言ってたどこにどういうステートを保持するかって話なんですけど、ビューに近いステート、例えばさらに読むボタンがあって、さらに読むをもう押したとか押してないところとか、こういうのはなんかビューに近いステートだから、でかつちっちゃいデータから、まあ、リメンバーセーバブルとかで保存していいかなって気がしてますね。
ああなるほど、
はい、ただ、はい、UI に表示するような大きいデータはまああんまりリメンバーセーバブルとかじゃなくて ID だけほじっといてリポジトリとかから取ってきたりした方がいい気はしますよね。
そうですね、それこそまあライブデータとしてどっかで持たせておくとか、ビューモデルあたりみたいな、
うん、はい、まあ、ビューモデルが、はい、提供、はい、そうですね。
なるほど、ありがとうございます。あとなんか書いていただいているものだと、あのアダプティブな UI の表現とかについても、まあ、ジェットパックコンポーズの方が一律の長あるよなっていう話をしてもらってるんですけど、
はい、これはあの最近多分 Google のドキュメントに出てきたんですけど、アダプティブな UI、 例えば E メールのアプリみたいに大きい画面だと左にメールの一覧、右にメール本文が見えるみたいな UI を考えるときに、うん、じゃあこれフォルダブルとかでちっちゃくなったときに一覧とメール本文どっちを表示するんだとか、逆にそれをまた戻したときに元の表示にできるのかとか、これコンポーズでの例が書かれてるんですよね、Google のドキュメントに。でこれをトラディショナルビューで実現しようとすると、かなり厳しいなという気持ちに。
確かにレイアウト切り分けるだけだったら、まあ、SW600DP とか、まあ、そういうものを使えばレイアウトの切り分け自体はできるけど、うん、挙動の再現はすごくしんどいですよね。
はい、だからそこ、ちょっと要約が間違えてたら申し訳ないんだけど、結局そのナビゲーショングラフの目的的には同じ目的地にしていて、その同じ目的地の中でウィンドウサイズに応じて一覧は本文を表示する、もしくは一覧と本文両方を表示するというふうに切り分けると。一覧は本文どっちを表示するかっていうのは、本文が選択済みかどうかを保持しておいて、選択済みかつちっちゃい画面だったら本文だけ表示するみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そう。で、そこの切り替えをそのウィンドウクラスね、向かってレイアウトを切り替えるって表示するといいんだよみたいなことを書いてあってですね、これはトラディショナルビューでやるのはちょっと辛いなという気持ちになりますね。はい。
今多分そこの多分なんだビルドアダプティブレイアウトっていう Google デベロッパーズのドキュメントかな、そこにあのおまけでジェットニュース のサンプルはこうなってるぜみたいなことを書いてくれてるやつがあったので、はい、これも見ながらやれってことなんだろうな。確かに、
はい。でそれを見てるともう基本コンポーズで書いていかないと、あの今後のアダプティブな求められる UI に対応できするのはかなり大変だろうなって思ってますですね。
確かに、もう画面サイズも Android さらに変わっちゃいますもんね。フォルダブルの話とかも端末増えてきてますしね、新しい
端末。フォルダブルもあるし、あと、現実的なのはあれですね、やっぱタブレットをもう一回 Google は頑張ろうとしているから、タブレットだと画面分割して使うこともあるだろうし、
ありますね。
あと、デフォルトでできるのかな ?Chromebook だとできるんですけど、Windows サイズ自由に変えれるんですよね。
ああ、確かに。
そう。だから、普通のユーザーの使い方でウィンドウサイズを変えるだけで、あのレイアウトをアダプティブにした方がいいケースっていうのがどんどんどんどん出てきそうですね。
そうだな、確かにそこのことを、確かにタブレットのこと完全に忘れてましたね
でしかももう始まってるのかな、 Google プレイ側のレビューがあれですよね、こうタブレットユーザーにはタブレットのレビューとあと星で、フォンユーザーにはフォンのレビューとフォンの星が見えるようにしているかしようとしてるから、やっぱタブレットで使うこともちゃんと想定して UI を最適にしていかないと評価が落ちちゃうんじゃないかなって気がしてますね。
そうですね、確かに僕が担当してるアプリの Google プレイコンソールにもメール来てましたね、やるぞっつって、うんうん、今のところ君のアプリのタブレットユーザーからの評価はこれだっつって星がボーンって出てて、おうっていう。
そうそう、しかもプレイコンソールからもう見えてるはずですね、うん、
確かにもう出るみたいなこと書いてた気がするので、確かに出てるのかなって、うんうん、やっぱりあれですか、
どうぞ。
あれですか、やっぱりその、まあ、いくらかコンポーズ慣れするともうやっぱり Android View 触るともう戻れないとは言わんが言わないけど、
ああやっぱあコンポーズならこんなに楽に書けるのなのになって思うことはやっぱちょいちょい出てきますね。
まあでもやっぱり、うん、まあやっぱプロダクト導入するって考えちゃうと、まあ例えば新しい画面はコンポーズで書くとか、まあ、古い画面、
はい、
まあ元からある機能っていうものをいじくるときに、じゃあついでだからコンポーズ化しよっかみたいな話にどうせ、はい、よくあるな形としてなるのかなって思うんですけど。
いいいい、
そうです。まあもちろんその例えば個数が取れないとかで、まあ、古い機能のまま触らざるを得ない、古い機能をまあビューのまま触らざるを得ないケースもやっぱりあると思ってて、まあそうなるとやっぱりちょっと、ああここコンポーズで書きてーとはやっぱりなるんですよね
うーん、そうですね。 なります、なりますが、まあそこはあのよく触るところからコンポートにしていければなと思いますね。
なるほど、まあ、だけどこの辺 の, あの移動に銀の弾丸はないので、あの皆さんコツコツやっていこうなっていう、そういうなんかそのやっていき感のある発言をするのが大事なんだろうなとは思うんですけど、
はい、
っていう
あとはマシンパワーですね。
そうですね、はい、あの一番最後に銀の弾丸をした後に金の弾丸の話をしましょうか。
はい、いやどう金の弾丸はあるんですよ。
いやそう、あの僕は今手元があの M1 の MBA で、あの、
ええ、
そうあの実はちょっとさっきまであの間違えてそのロゼッタ2で動かしてる方の Android スタジオで書いてて、プレビューが遅いとか言いながら書いてたんですけど、これロゼッタ2じゃんってなってアーム版にしたら早っってなったんですけど、やっぱり聞きますよね。マシンスペックというか、そのいかにハイスピードなマシンと環境で動くかって聞きますよねこれ。
そう、あのね、結論から言うとコンポーズメインで書いていくなら M1 の Mac を用意してもらった方がいいですね。あ、うん、M1 ってのは M1 Pro とか Max とかそういう話をしてるですね。
あ、無印でも僕大丈夫だと思ったんですけど、その上がやっぱりある。
あ、いや無印でもいいんだけど、メモリー重量がやっぱ気になるかなって。仕事で使うならあの、まあ、Pro か Max かをやっぱ手に入れてもらった方がいいですね。で測ったんですよ、あのまだ仕事用マシンがあのインテル Mac なんですけど、その2019のインテル Core 9な MacBook Pro と私物の M1 Mac mini メモリー受動機が比較すると2倍以上ですね。 M1 の方がプレビュー速度速いんですよね。
もう
2倍以上ですよ。
ボトルネックがメモリーじゃなくて CPU になっちゃってますね。
そうなんですよ。まあなんで それを突きつけてちょっとみんな買い替えようぜって話をしてみんなオーダーしましたね。
そうですね、なんか昔だとその、まあ、M1 ネイティブがそうするとルームの 2.4.0 がないと辛いみたいな話があって、うん、あのそうまだベータなし入れられないなって僕は言ってたんですけど、先月か先々月ぐらいにようやくステーブルが出たので、あの仕事先のコードにも意気揚々と突っ込んで、うおー早いって言いながら喜んでたんですけど、
素敵まあ、ルームは、まあ、2.3 系列でもですね、ちょちょいとこう、一部オーバーライドして、依存環境をオーバーライドしてあげると、まあ、いけるんですけど、
そうですね。
まあ、2.4 系列が出たんで、そっちを使えたら、そっちの方がいいですね。
そう、なんか、その、ただ、M1 を当時導入したのが僕だけだったので、僕のためだけにそのワークアラウンド入れるのは、なんかちょっと、
うん、
ちょっと違う気がするなって思って、僕は待ってた口だったんですよね。なるほど。
あとそのプレビュー速度でいうと今やろうと思ってるのは、アンドロデムサミットでコンポーズの QA みたいな時にプレビュー把握するにはどうすればいいのって話で、ビルド速度を速くしろって話があったと思うんですね。
ああ、その、はい、そのセッションだけ僕見ました確かに。
はい、なのであの各機能ごとにモジュールを切って、その各モジュールごとのアップモジュールを作ってビルドできるようにしてみようかなと今思ってますね。
ああ、なるほど。そのアップのビルド自体で、あ、そっか、プレビューが効くから、あ、なるほど。
A 機能のコンポーズ入れるときは、その A 機能だけビルドするアップモジュールに切り替えて、ってやれば多分プレビュー速度がもっと速くなるんじゃないかなって。
ああ、そうですね。確かに、そのビルド対象になるモジュールが減るので、うん、確かに、それだったら、そっか、1回のコンポーズのプレビューってするときに、普通に、一体全体のビルド通してからあれプレビュー出して
ん
のかな。
うん、やっぱ全体ビルドしてるのかな。
なんかしてそうな挙動は確かにまあ見えるんですよね、確かに。
はい、まあちょっとねそこも比較してみればいいかなと思うんですけど、その単純にフィーチャーごとにモジュール来た状態と、あでその1個の親アップモジュールから見た場合と、フィーチャーごとに区切ってフィーチャーごとのアップモジュールからプレビュー見てみた場合と比較してみようかなと思うんですけど、まあ、そういうふうにちょっとまあ、マルチモジュール化していった方がプレビュー速度を上げられそうですね。
おお、なるほど。なんかその辺のなんか先人の知恵になるんだろうか。なんかその
どうなんでしょう。
その辺の知恵は確かに僕はあの掘り進むよりあるとすごい喜んでそれにすがってしまう人間なので、あの心の中の声を一つ出しようと頼むっていう。
はい。まあ、ちょっと結果が出たらそのうちどっかで。
そう、頼めって感じなので、あの楽しみにしてますという言葉に書いておきましょう。
はい、はい、
ということで、まあ、ちょっとオチがついたというかなんというかって感じなんですけど、まあ、あのいい時間というか、話したい内容というかっていうのを今のところ話し切ったところなので、 今回は、この収録はここまでにしようかなって思います。トモヤさんありがとうございました。
いえいえ、
まあ、ということで、次回もなんだろういいネタというかあれば、いいペースでやっていきたいなって思うので、次回のドロイド会 FM を楽しみにしていただければなと思います。じゃあ、これで今回は終わりなので、さよなら、ありがとうございました。
さよなら。